皆様こんにちは。本学様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー・リッセイと、
アシスタントの山田香織です。ジョーさん、おはようございます。
おはようございます。
今日皆さんにですね、スキー手当賛成反対って伺ってるんですが、ジョーさんはスキーはされたことありますか？
スキーはやったことがありません。
あ、そうですか。お生まれは確か横浜でしたっけ？どこでしたっけ？
はい、まあ、あっちの方ですね。
はい、では雪、今日みたいな新潟市もかなり雪が降ってますけれども、はい、歩くのも慣れてないでしょうね。
ですから5メートル歩いては転び、
はい、
5メートル歩いては転びということで、非常に、
あ、そうですか、
はい、もうすぐに転んでしまいますので、家内が送ってくれました。
あ、車で送ってくださったんですか、はい、あの、こういう気をつけて来てくださいね。
そうですね、はい、
ではお話よろしくお願いします。
わかりました。さて、和田智子さんが姿を消しました。
ほら、
ご案内の通り、博多の人々が入植している月の地下都市のある集落で、
うん、
ロシア人女性のアーニャ・シュノワ、もう月虫になってしまっていますが、
うん、
そのアーニャ・シュノワが娘のキャサリンと会えないことが決まってしまった和田智子さんを気遣い、声をかけようと振り返ると和田智子さんがいなかったのです。和田智子さんはワゴン車に乗せられていました。周りには10人の月虫が取り囲んでいます、
うん、
その10人の月虫に護送されていく和田智子さん、一体これからどこに向かっていくのでしょうか。
危ない目に遭わないといいんですけどね。
和田智子さんは不安そうに、一体私をどうするのと月虫に言いました。
うん、
月虫は言葉を使いませんので、和田智子さんに返事をすることもできません。
え、月虫ってそうでしたっけ？
かろうじて筆談もできますし、またジェスチャーでも会話はできますが、何か言いたくなかったのでしょうか。和田智子さんには何も答えようとしません。
あら、不安ですね。
さて、不安そうな日本人シンガー和田智子さんを乗せたそのワゴン車は、大きな倉庫の前にたどり着きました。
怖。
倉庫の中から何人かの月虫が出てきました。
はい。
そして和田さんを丁寧にワゴン車から降ろし、
うん、
その倉庫の中に連れて行きました。
うーん、
倉庫の中は明るく照明が灯っていて、もう大勢の月虫で、ほとんど歩くのも容易でないような空間になっています。
へー。
そして照明が一旦消され、スポットライトがその入り口の和田智子さんに向けられました。
何ですか？
大勢の拍手で和田智子さんが迎えられました。
うん、
その様子がある二人の地球人によって見つめられていました。
わかった。
それは韓国人イベントプロモーターのパクテヒョンと青沼静馬でありました。
危険な匂いがしますね。
二人は和田智子さんを誘導し、ステージの上に登場させました。会場は割れんばかりの拍手に包まれています。
うん、
和田智子さんは、なぜパクテヒョンと青沼静馬が私をここに連れてきたのか、 全く理解ができませんでした。和田智子さんはいくら拍手喝采を受けようとも、自分がどうしてここに連れてこられたのかわからないため、不安の方が先だし、私をどうする気なのとパクテヒョンに食ってかかりました。すると必ずキャサリンには会わせますからとパクテヒョンは言いました。そうです、ご案内の通り、その倉庫の中には虎柄のカプセルが置かれていて、その中に娘のキャサリンがいるのであります。
へ
ー、そのカプセルはステージの裏手にありました。和田智子さんはそれを知らされていません。パクテヒョンと青沼静馬は二人の再会をテレビで中継させることにし、それを自分の売名行為に使い、それを巧みに利用してビジネスを展開しようと企んでいるのであります。
悪い人ですね。
音楽様変わり、お相手は私、城理性と、
アシスタントの山田香織でした。以上、音楽様変わりでした。